それでは、東京カリスマ聖会の第2セッションを始めていきたいというふうに思います。お祈りをします。天様、これからの東京カリスマ聖会第2セッション、あなたが豊かに祝福してくださり、あなたの御業を表し導いていってください。感謝してイエス様の名前によってお祈りをします。アメン。それではですね、前半の改修賛美ですけれども、東京アントウケ教会のフィベ・ヒロタ牧師チームに導いていただきます。よろしくお願いします。
それでは立ち上がる方は立ち上がって共に手を叩いてまいりましょう。確かな望みと溢れる喜びと信じる心があれば何も怖くはない。どんなに熱い教えてくれる Show me the way、 あなたと歩くずっと一緒に。確かな確かな望みと溢れる喜びと信じる心があれば何も怖くはない。どんなに高い山もどんなに厚い壁も超えてゆける約束があるから。 Show me the way、 最善の道 Show me the way、 教えてくれる Show me the way、 あなたと歩くずっといい。 Show me the way、 Show me the way、 最善の道 Show me the way、 教えてくれる Show me the way、あなたと歩くずっといい。ずっと一緒に、ずっといい、ずっと一緒に、ずっといい。ハレルヤ、賛美叩いてまいりましょう。紹介していただきます誇る花のように。
主の主任牧会の御手によって力強く展開していく中で、お一人お一人御体の一機関として時の流れを正確に捉え、主から示されている事柄、語られているなすべき備えを忠実になしていきなさいと主は仰せられます。全世界における福音宣教の働きはあなた方の思いをはるかに超えて大いなる栄光と勝利が豊かに表されてくると主は仰せられます。
主に立たされたところに忠実でありなさいと教えられます。私はあなた方一人を通して大いなる技を成していこうと教えられます。あなた方は私が立った場所にこの忠実にこの働きを全うしていきなさいと教えられます。
主の語りかけに応答し、さらに引くことなく恐れることなく主の導きに従っていきなさいと主は言われます。その中で あなた方はさらに新しい扉が開かれるのを見、また主の手にある恵み祝福を受け取り、主の計画の中を歩んでいくと主は言われます。
それでは申し立てがって申し叩いてまいりましょう。
確かなる目立つべき世界に向かってずっとずっと神様と共に歩み続けてゆこう。いつだってどんな時も神様の言葉があるから、ずっとずっと神様と
感謝いたします。どうぞお座りください。
それでは献金の時をお持ちしたいというふうに思います。神の国と神の義を賛美しながら献金の時を持っていきたいと思います。
So sure, I'm not
それでは献金感謝のお祈りを、FRH 教会のノア大重牧師によろしくお願いします。
ハレルヤ、感謝申し上げます。ご愛の天皇とお父様、今晩も変わらないご愛の中に、このそして賛美隊の方々と共に賛美に参加し、また感謝を持って喜びを持って捧げ物ができたことをありがとうございます。これをご自身のご用のために成立しお持ちくださり、祝福してくださることをありがとうございます。続きます聖会の中に、主ご自身が立てられた御物を通してお語りください。しもべたちはその主の語りかけに応答するものとさらに作り変えてください。献金の感謝とともに主イエスキリスト様のお名前によってお祈り申し上げます。
アーメン。それではカリスマセミナーの時を持っていただきたいというふうに思いますけれども、町田教会のパウロ由美の牧師によろしくお願いします。
それではカリスマセミナーの時をお持ちしたいと思います。最初に聖書をお開きします。第一テサロニケ人への手紙をどうぞお開きください。第一テサロニケの5章21節をお読みします。すべてのことを見分けて本当に良いものを固く守りなさい。お祈りします。愛する天皇様、このカリスマセミナーの時をありがとうございます。どうぞ生ける神ご自身が今日も豊かに望み導いてください。あなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんこんばんは。今私たちはですね、このカリスマセミナーということで、パウロ牧師が書かれた御声に聞き従う第2章を通して学んでいます。で今日はですね、この9章しっかり吟味し正しく聞き従うというところから学びたいと思いますけれど、このカリスマの働き、これはですね、カリスマっていうのは御霊の賜物っていうことなんですけれど、神様が9つの賜物をですねギフトとして私たちに与えてくださっています。で各教会に与えてくださって一人一人にですねこの賜物が現れるということがですね、書かれているんですね。でその9つの賜物を用いていくときに、確かに私たちはですね神様の素晴らしい働きを見ていくことになります。そして、この賜物は9つあるんですけれど、聖書ではですね、この預言が一つの大きなポイントであるということをね、この語ってくださってるんですね。で聖書では例えば第一コリント人の手紙の14章の1節には、愛を追い求めなさい、また御霊の賜物、特に預言することを熱心に求めなさいって書いてあります。ですから御霊の賜物は私たちが求めるべきものなんですね。そしてその中で特に預言することを熱心に求めなさいって書いてあるんですね。ですからそのことを通してもその預言というのが特別な位置にあるということを知ることができますし、またその14章の最後のところにもですね、預言することを熱心に求めなさいってこう39節に書かれています。ですから預言というのがですね非常に大きな意味合いがあるということを知ることができます。そしてもう一つですね、使徒の働きにヨエルの預言を引用した箇所が出てきます。それは使徒の働きの2章のですね、17節以降に書かれていますけれど、ここにこのように書かれています。神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ、するとあなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る、 その日私のしもべにも発しためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは予言する。また私は上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは地と人立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となり、月は地に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。このように書いてあるんですね。で、ここでですね、この予言というのはペンテコステの時に、成就してですね、でその時にこの聖霊が下ってですね、この信じた者たちを通して、そしてまた弟子たちを通して素晴らしい神様の働きが起こりました。でその最初に起こったその素晴らしいね、この聖霊を通した働き、この聖霊が下った時のことをですね、初めの雨と一般的に呼んでいます。そしてですね、先ほどの予言なんですけれど、後半の部分っていうのは、ここに書いてあるんですけれど、主の大いなる輝かしい日が来る前にって書いてあります。またその前にですね、天は不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは地と人、立ち上る煙であるって書いてありますけど、これは観難時代のことを意味しますし、主の大いなる輝かしい、日っていうのはこれは再臨のことを表すんですね。ですからこの予言が再び、この再臨の前にですね、直前に、この表されるということをね、私たちは知るわけです。でここの予言のヨエルの予言に書かれているのは癒しとかそういうことではなくて、予言するっていうことにね、特定されて書かれているんですね。ですから終わりの時においてもその予言するっていうことがですね、大きな意味合いを持つっていうことをぜひ捉えておいていただきたいと思います。でこの予言っていうのは、ですからその賜物の中でもね、特別な位置にあるっていうことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。でその再び来る、ね、聖霊のすごい注ぎかけ、それを一般的に後の雨と呼んでいますけれど、それが近づいているということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。でそれはなぜ、そういうことが言えるかというと、1906年にね、あずさリバイバルが起きて、そこからそれまで賜物の働きというのはしばらくずっとこう1000年以上こう止まってたわけですね、千何百年。ところがですね、その20世紀の初頭にアズサリバイバルというのが起こって、その時に人々がですね、突然異言を話し出したり、あるいは奇跡が起きたり、素晴らしい神様の働きが表されました。でその時からいわゆる後の雨リバイバルが始まったと考えています。そして、まさにこれからそういった本格的な、ね、降り注ぎがやってくるということを私たちは信じているんですね。でその時が近い。でそれはなぜかというと、この再臨前、それはですね、観難時代、観難時代の一番最初はですね、実は中東和平、これが一つのきっかけとなります。でその中東和平っていうのは、まあ、今どういう状況かっていうのはあれですけれど、まあ近づいたり遠ざかったりしてますけど、いずれにしてもですね、この神様が、イエス様がですね、聖書を通してこの再臨前にどんなことが起きるかっていう前兆がですね、いろいろなところに書かれています。例えばマタイの福音書であれば24章にさまざまなことが書かれています。でそれを通してですね、例えば地震とか、戦争のこととか、いろんなことが書かれてますね。でそれらを通して、本当に近づいてるんだなっていうことを知ることができますし、そしてその中東和平っていうのは、イスラエル、エルサレムに語られたダニエル書に書かれている予言なんですけれど、イスラエルっていう国が存在してなければ中東和平も何もそこもあったもんじゃないんですね。ところが、イスラエルが1948年に建国されて、そして本当にそれが神のね、不思議な奇跡を表してくださって、そこから確かにその中東和平っていうことが聖書に書かれているその終わりの時が近づいたっていうことを聖書学者たちもね、知ることができるようになったわけなんですね。そして今まさに戦争は近い、そしてまたいろんな天然災害とか、いろんな自然災害とかね、そういったものも起きてきています。 それがもう異常なほどに起きてきています。で、戦争のことにしてもですね、今北朝鮮がミサイルを発射したり核開発をしたりですね、いろいろニュースでも取り上げられていますけれど、皆さんもご存知のように、政府がですねミサイルが飛んできたときどうすればいいかっていうのをねホームページで紹介してますけれど、私が生まれてからこの方そういったことはね今までなかったことです。でもちろんイスラエルやなんかはねいつでもミサイルが飛んできたらどうすればいいかっていうのは国民に知らされてますけれど、日本でそういうことがね起きてきたっていうのは本当に今までなかったことで、そしてそういったことを通してもね世界情勢が非常に不安定になってるっていうことをね私たちは本当に知ることができるんですね。そしてまた自然災害においても地震もあちこちで大きなのが起こり始めてますし、また今年になってからね本当に被災された方々は大変ですけれど、大雨の被害、これはですねもう今までなかったような形でね1時間に100ミリ以上の雨が降ったりとか、そういう形で表されてきています。だからそういった兆候をですね私たちは一つ一つ見て備えておく必要がある。そして聖書ではそういうことを言ってますから、確かにそういった困難な状況が許されたとしてもですね、神様がこれからそういったこの聖霊の注ぎかけが強く注がれる時が来るということをですねぜひ覚えておいていただきたいと思います。そしてその賜物に関してですね、求めなさいってさっきね、第一コリント14章を通してお話ししましたけど、求めなさいって書いてあるんです。で、求めなさいっていうのはただ知ってるっていうんじゃなくて、それを求めていきなさいっていうことです。ですからそのためには私たちはその予言を、予言にしてもその賜物にしてもですね使っていく必要があるわけです。実践していく。で、多くの人たちがその賜物って聞くとね、拒否してしまって何もそれをやろうともしない、そして訓練もしない。でそれは聖書的ではないわけです。聖書ではそれは用いていきなさいって書いてありますから、それを例えば癒しであればもう病人の方がおられたらどんどんどんどん癒しの祈りをしていく、また予言に関してもですねどんどんどんどん予言の訓練をしていく、それが非常に重要なことであるということをですねぜひ捉えておいていただきたいと思います。ただしこの賜物の働きに関してはこれは教会に与えられたものであるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、私たちはこの賜物の働きっていうのも教会に与えられたものですから、聖書に照らし合わせばですね教会に与えられたものですから、教会を土台として、そして教会の管理の中で使っていかなければいけないということです。で、教会には霊的に立てられた牧師さんがいます。ですからその牧師さんの指示に従って牧師さんの許可の中でこれを用いていくっていうのが非常に重要であるということをねぜひ捉えておいていただきたいと思います。そしてもう一つ、その霊的なものはすべてこの吟味しなきゃいけないんですね。で、予言に関しても2人か3人のものが予言して他のものは吟味しなさいと書かれています。で、これは本当に神から来たものかどうか、そしてあるいはサタンが語らせたのか、あるいは人間的な意図で語らせたのか、これを見分けていくっていうことですね。で、その中で本当に神様から来たものだけを受け取っていくっていうことをですねぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、この本にはですね、この9章にしっかり吟味し正しく聞き従うという形で書かれています。で、この神様はですねこれから大きなリバイバルの働きを導こうとしておられます。そして、リバイバルっていうのはまあすでに始まってるんですけれど、これから本格的なねすごい働きになってくるわけなんですけれど、その時に私たちは神様の計画のうちを歩んでいくっていうのが一つの大きなポイントになっていきます。それはですね、私たちがこうやろうとか言ってですね、あるいは人間的に相談してこうやっていこうってするんじゃなくて、このリバイバルは神のもの働きです。ですから私たちが自分でこうやったら人々が救われるんじゃないか、こうやればいいんじゃないかっていうふうにやるんじゃなくて、神様が言われていることをやっていくっていうのが そのリバイバルをね、この体験していく一つの大きなポイントになっていくわけです。でその中で、この神に聞き従う歩みっていうのが非常に重要になってくるわけなんですね。で、この本にはですね、神に聞き従う歩みにおいて預言の働きは大きな力となります。そしてですね、ここに書いてあるんですけど、最初私たちは預言の賜物を求めたわけではなく、より早くより正確に神の御心を捉えることができるようにと祈ったのです。そしてその答えが預言だったって書いてあるんですね。で、私たちが本当に神様の御心を捉えようとするときにですね、祈っても祈っても祈っても確認が来ないことっていうのはよくあるわけなんですね。で1時間祈り、2時間祈り、3時間祈り、そして5時間祈りで10時間祈ってようやく確信が与えられたとかですね。でも働きがですね大きくなっていった時に、一つの課題においてね一個ずつ10時間も5時間も祈ってたら働き進まないわけです。ですから、このパウロ牧師たちがですね、早く本当の神様の御心は何かが分かるようにしてくださいって祈ってる中で預言の働きが表されてきたということなんですね。そしてまたその預言を用いていく中でですね、いろんな神様の技を私たちは見ていくことができました。で、昨日ちょうど町田カリスマ聖会があってですね、パウロ牧師がセミナーしてくださって、その中で、興味深いことを言っておられたんですけど、結局そのこの聞き従いの悩み、そしてまた預言の働きに関してもですね、教会の中でこのやろうとするとどうしてもですね人間的なことが中心になってくる傾向があるっていうことを言っておられたんですね。だから、そういった中で預言っていうのは神からの言葉です。ですから私たちが全然気づかないことをですね、神様は預言を通して語ってくださるケースが、多々あるっていうことなんですね。で私たちの施策とかそういったものは限られています。どんなに頭のいい人だって、限界があるんですね。で神様の考えておられることとは全く違うケースがよくあるわけです。ですからそういった中で本当にこの神様の言われていることを捉えていくときにね、預言っていうのは人間の限界の中で働きをするんじゃなくて、神様が持っている計画を進めていくために本当にそれを正しく捉えてやるんであれば、神様の計画が進んでいくっていうことを意味してるんですね。ですから、そういった中で預言を用いていくっていうのは非常に重要なことになってきます。で、この預言があるかないかっていうのは個人個人の歩みの中においてもね違ってきますし、教会の働きを進める中でも大きく違ってくるっていうことをぜひ捉えておいていただきたいんですね。そして、この中で今回はその吟味が重要ということが書いてあります。で、吟味っていうのはこれ間違ってしまうと大変なことになってしまいます。ですから本当にそれが神様から来たことかどうかっていうのをちゃんと捉えていく必要があります。でその土台が聖書だっていうことなんですね。で例えば予言でもですね、何月何日に、イエス・キリストが再臨するから備えなさいなんて予言があったらですね、皆さんどうしますか。で、まあ、これは簡単なあれですよね。その時はいつだか分かんないって聖書に書いてあるからそれはおかしいってすぐ分かりますよね。で例えば、一つ一つ何を感謝すればいいか神様に聞いていきなさいなんて予言が出てたらですね、どうしますかね。聖書にはね、全てのことについて感謝しなさいって書いてありますから、それをいちいち一つ一つ聞くんじゃなくて全てを感謝していけって言ってるんですね。ですからとにかくその聖書的な土台に立って見分けていくっていうのはまずは第一のことです。で必ずしもそれがね、まあ、スタートラインに立ったということだけであって、その後もっともっと大変というか一つ一つ注意深く吟味していかなきゃいけないということがこの本に書いてあります。そして、非聖書的とかね、反聖書的なものはすぐ分かるかもしれませんけれど、そういったものはもうすぐ切ってしまう、もうすぐ取り除いてしまうということですね。で分からないものに関してはやはり、 一つ一つ祈っていかなきゃいけないんですけど、一つは他の示しによって吟味するっていうのがあります。で、他の示しっていうのは例えば、御言葉を通してね、これが語られたっていうのがあったら、それを頭の中に入れといて、また祈ってる中で、違うところでね、予言を通して同じことが語られた、そういうことを通してね、その他の示しがたくさんあればあるほど、それが本当に神様が語られた確率が高いっていうことを私たちは知ることができるわけなんですね。で、私が牧師になる時においても羊を飼いなさいっていうことを言われたんですけれど、まあ、そこから始まって、で祈ってずっと祈ってやってる中でね、そういえば昔全然違うところで私がまだ救われてもいない時にね、この人は救われて、そしてまた聖職者になるっていうね、予言が語られたということをね、妻に聞いて、それが一つのまた確認にもなりました。で、いろんなところでね、そういった全然何もそういったことを知らない人たちが予言を通して語ってくださったっていうのがね、いくつかあったんですね。ですから、この一つ一ついろんなところで吟味をしていくっていうのは、一つ正しく見ていく一つの大きなポイントとなります。それとともに、祈りによる確信によって吟味する、これはですね、ずっと祈って祈って、そして本当にそうかっていうことをね、霊的に感覚を捉えて、これは本当に神からだということを捉えていくということですね。まあ、いずれにしても、その吟味するときに祈りは重要です。で、この本にその祈りの確信というところにですね、パウロ氏が書かれているのは、祈り続けていたときにって書いてあります。ですから、祈りの確信が与えられるときに、一つ大きなポイントは、やはり祈りがなければ、その祈りの確信というのは得られないということです。ですから、何をするにしても神様に聞いていくというのは重要なんですけれど、やはりその祈りが大きなポイントとなる、まあ、もちろん聖書も土台となりますけれど、その祈りが非常に重要であるということを捉えつつですね、そして正しく吟味し、神の栄光を私たちは見ていきたいと思います。お祈りします。愛する天皇様、このセミナーの時をありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。